皆さんおはようございます。おかえりなさい。今日はキリストの栄光と題して御言葉を取り継がさせていただきます。私たちは毎月最後の主日にハイデルベルク信仰問答から聖書の言葉に聞いています。久しぶりに12月は違いましたけれども、11月からまた1月になって、またこの問答集から聞いてまいりたいと思うわけです。今日はその問答の中の第19主日という形になりますから、この説教もハイデルベルク信仰問答の説教も19回目というわけです。そしてこの信仰問答の中の区切りにあっては、子なる神様について、つまりイエス様についての最後の説教となるわけです。この箇所では天の父なる神様の右の座についておられ、キリストの栄光を持っておられる方、再び私たちのところに来てくださるキリストイエスについて語られています。神様が持っておられるという栄光がなぜ大切なのか、またその栄光が決してなくなることがなくても、なぜ私たちが求めていかなければならないのか、それを今日は聖書から聞いてまいりたいと思います。問答の問い50はこういうふうに問いかけています。お手元の資料にもございますけれども、問い50はなぜ神の右に座したまえりと付け加えるのですか、というふうに問いかけます。この言葉は私たちが毎主日ごとに告白する使徒信条の一節になります。神の右に座す、平たく言うと神様の右に座っておられる、そのことについては聖書の中でエフェソの信徒への手紙の1章の20節21節にこういうふうに書かれています。そのところを読みいたしますので、お聞きいただきたいと思いますが、神はこの力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させ、天においてご自分の右の座につかせ、すべての支配、権威、勢力、主権の上に置き、今の世ばかりでなく来たるべき世にも唱えられるあらゆる名の上に置かれました、とあります。この力とありますのは、この世界を作られ私たちに命を与えてくださっている神様の力を指しています。神様の力によってキリストは、イエス様は死者の中から復活されました。そして天に上げられて神様の右の座に着かれたというのです。そのことは、すべての支配、権威、勢力、主権の上にキリストを置かれたということです。すべてとありますから、私たちが知っている限りのすべてのことを言っています。つまりこの世界で私たちが知る限りのもののすべての上にキリストが立っておられるということです。私たちはこの数年の間、世界中に広がっていた病、コロナウイルスの猛威を見てまいりました。またウクライナだけでなく、ガザにおいてもアフリカの諸国であるとか、今や中東地域にも広がっている激しい戦いの状況を日々毎日のように聞かされています。私たち個人の力は及ばず、国家レベルの力を持ってもとてもこれを退けることができない、打ち負かすことができないような病の力や武力をさまざまと見せつけられているのです。しかし神様は、そういったどの力よりも勝る力の上にキリストを置かれたと言われているわけです。そのことが問答の問い50の答えに書かれています。答えはこう言います。なぜなら キリストが天に昇られたのはそこにおいてご自身がキリスト教会の頭であることをお示しになるためであり、この方によって御父は万物を統治なさるからですとあります。万物、それは神様が作られたものすべてを治めてくださる。私たち地球上で生きている人は誰もがその地域地域を治めている国の中で生活していますし、目に見える組織が自分たちを治めて政治をしていると考えるわけですけれども、聖書はそうではなくて、その上に神様のご支配があると言っているわけです。エフェソの信徒の手紙の1章22節23節でこういうふうに言われています。神はまたすべてのものをキリストの足元に従わせ、キリストをすべてのものの上にある頭として教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場ですとあります。聖書に書かれている神の国、神様のご支配がこの世界のすべてに行き渡るためには、キリストがすべてのものの上に立たれることが当然であると聖書は告げるのです。しかし残念ながら、この世の中においてそのことを知らない人がたくさんいるわけです。日本においてもクリスチャンはとても少ない。そのことはヨハネによる福音書の一章にこういうふうに書かれています。ヨハネによる福音書一章にはこういう言葉が書かれています。言葉は世にあった。言葉というのはイエス様を指していますが、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。私たちが福音書を読むときに、イエス様がエルサレム、いやイスラエルに来たのに彼らは受け入れなかった、そうなのかと思ってしまいますけれども、いやそうではない。これはこの世というのは、どの時代、そしてまたどの場所においてもキリスト、イエス様を受け入れない人がたくさんおられるということを指していると考えられるわけです。一体いつになったらたくさんの人が、すべての人がイエス・キリストを本当の意味で知って、そして救いに預かることができるのかと嘆かざるを得ないという状況が広がっているわけです。しかしそうであっても、神様はイエス様を信じる人々の頭とされたのです。また教会はキリストの体ですとパウロは言っています。この教会が、この私たちが今集っている教会がキリストの体であったら、私たちは誰がこの体を支配しているかということをよくよく知っているわけです。そうです、私たちイエス様を主と仰ぐ人々にはこの真実が明らかにされていて、その方が全てのことに満ち溢れていること、そして教会に満ちているということを知っているのです。教会に満ち溢れているというのは、今ここにおられる聖霊なる神様のことを指しているわけです。教会がすでにキリストによって治められているということを、私たちはこの世の誰よりもよく知っているのです。さて、次の問いの51でキリストの栄光ということが取り上げられています。私たちの頭であるキリストのこの栄光は、私たちにどのような益をもたらしますかと問いかけます。私も説教の中でも言うことがありますが、教会では私たちのキリスト教というのは、日本にあるような他の宗教のような御利益宗教ではないということを申します。何かの利益を求めるために教会へ集って、こうしてほしい、ああしてほしい、そういう宗教という意味ではないということです。そういうことから考えると、日本語に訳されているどのような益、益というと利益のように思えてきますけれども、 あ、これは翻訳の問題であって、英語の訳からこの言葉を訳してみると、あ、どのような恩恵をもたらしますか、神様による恵みがもたらせるのかということを問いかけています。キリストの栄光が私たちに与えてくださる恵みは何かということです。さて、ここで栄光という言葉を、まあ、辞書を引いてみますと、まあ、2つほど載っています。栄光の意味、一つは輝かしい誉れ名誉、まあ、いろんな人がいろんな業績を上げて得ることができるような名誉、まあ、誉れですね。そして2つ目として、幸いを約束する光とも書かれています。けれども聖書で言っている栄光というのはどうもこの意味とは違うようです。聖書を調べていくと、旧約で使われている栄光というのはヘブライ語で言うとカーボードという言葉になります。これはカーボードは神様の力を表している言葉であって、神様がおられる御臨在だ、神様がそこにおられるという意味で栄光、カーボードという言葉が使われています。私たちがよく知る辞書に載っている栄光というのは私たちが持つことができる栄光ですけれども、その栄光というのはいつまでも続くことはない、それはイザヤが予言しています。イザヤ書44章の8節にはこういう予言があります。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つとあります。草とか花に例われているのは人の栄光のことであります。しかし神様の栄光は永遠に続く栄光だとイザヤは予言している。そしてこの栄光は何も神様のところだけにあって、そこにとどまり続けているだけではなく、私たち一人一人に対して天からの賜物として送られてくるのです。問51の答えに、第一にこの方がご自身の聖霊を通してご自身の部分である私たちのうちに天から諸々の賜物を注ぎ込んでくださるとあります。確かに人には与えられる持つことができる栄光がありますけれども、それは神様からの贈り物だというわけです。それでは神様の栄光については具体的に聖書の中でどのように扱われているでしょうか。まあ、王国時代の初期と言いますと、ダビデ王、ソロモン王の時代です。イスラエルが一番発展した、まあ、繁栄した時代です。その時代、神様がおられる、神様の御臨在というのは実会の書き記した石の板を収めた契約の箱に関わっていて、栄光がそこに満ちていたと聖書は記しています。神様は聖なる方ですから、私たちとは区別されなければならない方です。神様の栄光、それが神様の御臨在がその箱に関わっているということで、イスラエルの祭司たちはこの箱を運ぶときには直接手で触れることはせずに、箱の上にある金具に長い棒を通してその棒を担ぐことで箱を移動させていきました。また箱を運んでいる途中で、あるとき箱が不安定になって転がりそうになりました。そのときある人がその箱を直接手で支えて押さえようとしたのですけれども、その人はたちまち神様によって撃たれてしまい、死んでしまったという事件が起きました。このことは私たちの目から見たら何か不合理なことかと思うかもしれませんけれども、神様という方は人とは直接触れ合うことができない聖なる方なんだということを表す出来事だったのです。あれの行く時、そしてまたエルサレム神殿ができるまで箱はあちらこちらと転々としましたけれども、エルサレムに最初の神殿ができた時に契約の箱はその中に安置されました。それでエルサレム神殿は神様の栄光のとどまる場所、 神様がそこにおられる場所だと人々は安心し、またそのことを信じたわけです。しかし人々の心から信仰が薄れていき、他の神々を拝むようになってしまったとき、神様はそこにとどまり続けることはできません。バビロンという国がエルサレムを包囲し、エルサレム神殿すら破壊してしまったとき、この契約の箱は失われてしまって、神様の栄光はイスラエルから離れていってしまったと人々は考えたのです。神様の栄光がエルサレムにとどまっていたとき、人々は神様の栄光が自分たちを守り支えてくださると信じていました。ですので、問い51の答えにあるように、神様の力が私たちをすべての敵から守り支えてくださると考えていたわけです。やがて新約の時代になり、契約の箱とともに失われていた神様の栄光は、キリストが墓の中から復活されたことによって明らかにされたと言われます。墓に納められたイエス様のご遺体に神様の栄光が与えられたことによって、イエス様は墓の中から復活なさいました。そしてイエス様を信じる人々は、天に上がったイエス様から聖霊を送られたことで、神様の御力によって全ての敵から守り支えられることになったのです。今を生きる私たちは、ここにおられる聖霊なる神様によって守り支えられている。またパウルは、私たち信者の一人一人の体が神様の宮であると言っています。洗礼を受けた私たち一人一人に聖霊が下って与えられると言われます。神様から私たちに与えられている大きな恵みは、聖霊なる神様であるということは確かなことなのです。さて、いよいよ子なる神様についての最後の問いに移ります。問いの52にはこういうふうに書かれています。生ける者と死ねる者とを裁かれるためのキリストの再臨は、あなたをどのように慰めるのですか、とあります。この問いというのは、イエス様が再び私たちのところに来られるとき、神様による最後の裁きが行われる、そのとき私たちはどのように神様から慰められるのかと聞いているわけです。キリスト教の中でなかなかその最初に信じることが難しい言葉というのは、一つは復活でしょうし、そして二つ目、復活を信じ、そしてまた私たち洗礼に預かったものでも、再びイエス様が来られるということを、なかなか私たちはそうだなと思うことができないかもしれません。しかしこの再臨という言葉を英語で見てみると、セカンドカミング、あるいはセカンドアドベントという言葉でも書かれています。アドベントというと、私たちはクリスマスを待ち望む時をすぐ思い起こしますけれども、セカンドアドベントというわけですから、再びイエス様が来られることを待ち望んでいるということが、英語の単語の中にそのことが示されているわけです。そして何よりイエス様が再び来てくださることは、イエス様ご自身の言葉と、そしてその弟子であるヨハネによる言葉から語られています。マタイによる福音書の25章31節には、イエス様ご自身の言葉としてこう書かれています。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。人の子というのは、イエス様がご自身のことを指して言われた言葉ですから、イエス様が再び来られる。また黙示録の19章には、白い馬に乗った方であり、王の王、主の主という方が来られるということが告げられています。イエス様ご自身により、また黙示録によって予言なされているわけですから、イエス様が再び来られることは確実な約束です。それは何より私たちが旧約聖書から新約聖書に至る 神様に対する証、イエス様に対する証言によって神様が告げた言葉は全て真実であるということを聖霊なる神様によって信じることができるようにされている、そういうことであるわけですから、聖書が語っていることは確実な約束だというわけです。そして再び来てくださることを私たちは待っているのだということが、ローマの信徒の手紙とフィリピの信徒の手紙に書かれています。ローマの信徒の手紙の8章23節にはこういう言葉があります。霊の初報をいただいている私たちも神の子とされること、つまり体のあがなわれることを心の中でうめきながら待ち望んでいます。パウロの言葉ですけれども、聖霊なる神様をいただいた私たちはこの体が本当にあがなわれる、すべて本当に誠の新しい体がいただくことができることを心の中では苦しみながらも待ち望んでいるとパウロは言っている。またフィリピの信徒の手紙の3章20節にあっては、私たちの本国は天にあります、そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っていますというふうにあります。私たちのそれぞれ住んでいるところ、もちろん日本では国籍があり住民票もあるでしょう。しかし聖書は私たちの本国は天なのだ、神様のおられるところだと告げているわけです。そこからイエス様は救い主として来てくださり、そして再び私たちは神様の栄光に預かることができる、それを私たちは今待っているのだというわけです。聖書に書かれていることは全て私たちに対する確かな約束です。そしてイエス様が再び来られるとき何が起きるか、そのことについて問答ではこういう答えが出ています。この方はご自分と私の敵をことごとく永遠の刑罰に投げ込まれる一方、私をすべての選ばれた者たちと共にその身元へ、すなわち天の喜びと栄光の中へと迎え入れてくださるのです。今日は月の最後の日曜日ですから、先に天に召された方のことを覚えて先ほどお祈りしましたけれども、その方々と共に天の喜びと栄光の中へと迎え入れられるというわけです。それは聖書の中にもあります。今日読んだテサロニケの信徒に手紙の2の1章6節と7節にこういうふうに書かれています。神は正しいことを行われます、あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報い、また苦しみを受けているあなた方には私たちと共に休息をもって報いてくださるのです。主イエスが力強い天使たちを率いて天から来られるとき、神はこの報いを実現なさいます。まあ、報いというと何か嫌なことかなと日本語では響きますけれども、そうではなく神様はご褒美をくださるというふうに言われるわけです。この言葉は信仰を与えられている私たちには救いの言葉として響いてまいります。それは私たちに与えられている聖霊なる神様が確実なことだと、それが真理であると教えてくださるからです。イエス・キリストは神様によって復活なさったことでその栄光を表されました。その栄光はまさしく神様の栄光でした。その栄光により私たちは聖霊を与えられて、キリストによる救いの真理を神様から与えられています。キリストの栄光というのは私たちにとっては決して切り離すことができない大きな恵みです。この栄光があるからこそ私たちはどんな時代にあったとしてもイエス様が再び来てくださることを待ち続けておりますし、それが必ず実現することを確信しているんです。神様が与えてくださったキリストの栄光に感謝し、主イエスが再び来られる日を待ち望みつつ、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。 今日は神様の栄光が私たちにとってどれほど大切であり、またどれほど確信に満ちた大きな恵みであるということを今日は聖書から学ぶことができました。感謝いたします。私たちがどのような不安なまた困難な状況になっても、私たちに与えられております聖霊なる神様によってこの大きな恵みは確かであるということをしっかりと確信し、また日々の歩みを続けていくことができますように、どうぞ導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。